先週は子宮頸がんということで、予防も含めて早期発見に努めましょうというお話でした。先週のお話の中でちょっとドキッとしたことが実はありました。子宮というのは膀胱や直腸、本当につながっているぐらい近いものなんですね。
子宮の前には膀胱がありますよね。子宮の後ろには直腸があります。だから子宮頸がんが広がれば膀胱直腸あるいは骨盤内に根を張るように広がる。だからそこの例えば子宮頸がんが手術できる段階によっても膀胱直腸に行く神経とかリンパ節とか取るので、非常にそういったところの膀胱直腸への副障害が出てくるわけです。
さあ、そして今週は卵巣がん。これは先生ちょっと先週厄介なんだという表情なさってましたけど、卵巣がん、
子宮頸部と違って卵巣はお腹の中に閉ざされているわけですね。だから細胞を取ったりそういうことはできませんよね。そして卵巣お腹の中あるんで、お腹中に進行すると広がる。そこは子宮頸がんと違う。頸がんは骨盤内に根を張るように広がる。卵巣はお腹の中中に広がる。
その卵巣がんですけど、症状サインというのはあるんですか？
卵巣がんにも症状ありません。進行してもあまりない。だからサイレントキラーと称されるんですね。サイレントキラー、静かな殺人者と訳しますかね、日本語では。だから通常多くの方が病院に来られるときはお腹が張るとか、ズボンのファスナーが止まらなくなったといった症状が打って来られることが多いです。もうそういった段階でも確実に進行した段階ですね。要するに卵巣がお腹中に広がると言いましたけど、同時にそういって広がると腹水が出てくるわけです、ね、お腹パンパンパンパンになってくるんですね。
もうその腹水、お腹がパンパンになっている状態で発見されると、もうステージ的には上がっているということですか？
3、4期ですね。
そうですか。罹患する年代、子宮頸がんの時にはもう20代30代からありますということでしたけど、
ここはやっぱりちょっと違って、やっぱり50歳60歳代、閉経後がピークになります。
その閉経との因果関係はあるんですか？
直接の因果関係はありませんけど、やはり卵巣がんがどうしてできるかということを考えると、卵巣というのは毎月排卵しているわけですよね。排卵してるけど卵巣の表面が破れている。そこの毎月毎月女性破れた卵巣の上皮を修復してるんですね。毎月修復を繰り返す時点で何らかの遺伝子異常が積み重なるとがん化してくる。だからお産してない人に多い。お産しないということは毎月毎月排卵があるということですね。そういったツケが閉経後にやってくるというふうに考えたら考えやすいかもしれない。で、最近の考えはそこの時に卵管のところにできたがんが卵巣の方に移行する場合もあるというふうにも考えられている。だから今卵巣卵管がん腹膜がんというのを同じくくりで考えられるようになりました。
なるほど。卵巣がんというのは死亡者数どれくらいなんですか？
大体1万人ぐらいですね、罹患数が、
はい、
で経過が2900人ぐらいと言いまして、卵巣の場合は大体5000人近くが亡くなります、はい、約半分近くですね。
なるほど。先生、改めて伺いたいんですが、卵巣がんの原因なんでしょうか？
排卵するということですね。排卵するということは卵巣表面破れるんで、そこの傷を治さないといけないですね。何でもそうで、傷を治すにはやっぱり遺伝子が動かないといけない。そういった遺伝子が動く中でそれを繰り返されると、どっかで変異が起こってきて、がん化するということが、がんという病気は遺伝子変異の積み重ねで起こるんで、そういった傷を毎月毎月治す過程で何らかの遺伝子異常が起こる可能性がある。排卵した後は卵管が卵をキャッチするわけですけど、そこの卵管の先にできたがんが同時に卵巣の中に注入されると ということも少し分かってきています。だからそういったところがリスク、だから未妊婦未産婦の方々がやっぱりリスクがあるというふうに考えます。
卵巣がんは予防できるんですか？
できないですね。
できない、
検診も成り立たないですね。
子宮頸がんの場合は予防ができ
る
がんできるっていうお話でしたけど、できないっていう方に入るわけですね。
まあ少し言えば、日本は生きがんですね、まあ、早期卵巣も早期の段階が 43% ぐらいあるんですね。で 3、4期が 30% から 40% ぐらい、日本はアメリカはその逆なんですね。 3、4期が 70% ぐらい、1期がんはもう 10%、20% ぐらい。そのどうしてそんな差ができるかということを考えると、まあ、予防というか早期発見につながる可能性があると思う。どういうことかというと、日本は超音波検査が比較的容易に受けられますよね。
そうですね、
お腹痛いというのは内科でも超音波を受けますよね、
はい、
で卵巣腫瘍というのは、まあ、大きな腫瘍を作ってくるんですね、間違いなく、
はい、
早期であっても大きな腫瘍を作ってくるんで、内科の先生がお腹に超音波を当てただけでもお腹に腫瘍があるというのが分かるんですね。それで婦人科を紹介していただいて、比較的偶然に早い段階、症状ないんだけど偶然に早い段階で見つかる。だけどアメリカではどうしてそれが見つからないかというと、アメリカは医療費が高いんです。超音波を受けるだけ何十万ってかかりますよね。そうなると受けれない。日本はそう、皆保険でもう1000円2000円で受けられるんで、まあ、そういった内科とか受診した機会に超音波検査を受けられることが、卵巣の病気を早期発見できる機会にもなるかと思います。
なるほど、まあ、いずれにしても早く発見しなければいけないというこの卵巣がん、検査方法は一般的なところではどういうものがあるんですか？
言った超音波で、まあ、これはもう研修医でも多分分かります。大きな腫瘍を作る、はい、で超音波で腫瘍があってそこでがんが疑われるんであれば、この血液検査、腫瘍マーカーというのがあります。腫瘍マーカー検査をします。ただこれは早期がんでは上がりません。一番鑑別がつきやすいのは超音波の画像です。これでおかしければ、まあ、マーカーも採血しますけど、それ以外に CT、MRI で精査をすると、それで診断が推定できる。卵巣がん疑いと、先ほども頸がんと違うのは組織が取れないから疑いに、は
あ、なるほど。この疑いっていう表現はちょっとこう治療のネックになりますね、患者の立場になりますと。
僕はある程度分かるんですけどね、あくまでも画像診断だから絶対あなたがんですよと言えないから、まあ、がんの疑いがあるんで、それに沿って手術を計画しましょうというふうになります。